現在は2024年3月28日、木曜日であります。保証の干渉、離礁、時とともに柔らかい窪地の土の上の冷たさがだいぶ傷んだ軍家のつま先にじんと染みてくる。砲声も短をかすめて飛ぶ弾丸の音も少なくなったが、またしても右右方遠くの銃声と歓声はまたなく続いた。遠くの空に赤や青の火が上がった。何の音もなくスーッと上がった敵の信号弾である。ゆらゆらと空の中ほどに揺れ、いつともなく消えていく。子供の時なんだつまらないといった花火の釣り火というのによく似ている。子供の時の記憶があれこれと浮かび上がってきて、追憶の中に溶けていってしまおうとすると激しい戦場の現実がさっきのように嘘のように思われだし、子供の時の夢に見た世界がこうして僕の周囲を取り巻いている。そんな奇妙な気持ちの中にまた銃の重みとだんだんと冷えてくる指先とつま先と何の気もなく手に触れる軍医に染み込んだ弱気のしっとりとした感触にハッとなるのであった。竹内一等兵がじっと立っていた。身じろぎもしないであたりを見つめるように監視していた。しかし竹内一等兵のともすれば動きそうになる心の中が僕にはよく分かった。しみじみ喋ってみたい、そんな心なのである。初めて保証に立った時の気持ちは誰だってそうなのだ。戦争の音以外シーンとするような静寂そのものの野戦場である。ああ虫が鳴いている。彼は息を殺すようにして実に低い声でつぶやいた。それはもうどうしても自制できぬ要求のようだった。虫はさっきからチロチロと鳴いているのだ。そのいずこでも変わらぬ音は全く恥ずかしいまでに兵隊である我々の気持ちを干渉の中に引き入れていく。竹内一等兵もさっきからふるさとの思いと虫の音の中に聴覚と視覚以外の感覚を集めていたに違いなかった。彼の小さな独り言はおそらくさっきからこらえていた孤独感から来るおしゃべりへの願いと必死しと迫る野戦場の干渉が抑えこらえていても口をついて出たものに違いなかった。ある時気は誰も同じなのだ。今日の昼間、バットの煙をふかふかと一人で吸っていた彼を憎らしいとまでに思った自分が反省されるのであった。彼はただ人に懐きにくいのだ。みんな兵隊である。彼の相撲木、ジュ以外の兵隊から取り残されたような姿にもっと近づき励ましてやらねばならない。すぐに戦場にはなれるのだ。しかも彼の姿は確かに重い荷物がかぶさっているようではないか。質屋の若旦那よ。本当虫が鳴いていますね。僕はそんな気持ちで小さくこう言って初めてですね、保証は。とさらに小さな声で竹内一等兵に話しかけた。ええ、もっと小さな声で彼が答えた。しかしその声は弾んでいた。戦闘よりは楽ですけれど雨の時は辛いですよ。ほとんど息をきしませるように言うと、そうでしょうねと彼は前方をすかしみながら言った。保証は何だ。会話は絶対に禁物である。二人の心は双方から溶けかかってくるのだが、これ以上喋ることはどうしても許されない気持ちだった。竹内一等兵も同じ気持ちなのであろう。じっとあたりに監視の目を見張っている。耳を澄ませてどんなものの音も聞き逃すまいとする。首の付け根が痛くなるほどの緊張が続く。話が途切れるとまたもジーンとするような静けさだった。右方の銃声も低くまばらになって人の声もなくなった。パンパンと頭の上で炸裂弾が鳴ってヒューヒューと飛んでいく。虫はチラチラと鳴いている。長い時間だった。銃を持つ手がピリピリと冷たい。話、サクサクサクと四つ湯に濡れた土を踏んでくる軍家の音、検証の音がしてかすかな話が聞こえてきた。近づいてくる交代兵の音であると、もう身体全体が気だるくなってほっとして空を見た。星の色は何という色なのか、美しい夜空である。ふるさとへも続く天である。虫の音が止んだ。三人の兵士が来て、どうしても小さくならぬ奥良氷蔵の声がした。さあ戦友、ゆっくりと寝てくれろや。家へ入ってすぐ右の横に寝場所はちゃんとこさえてあるぞや。立番はオラが引き受けた。ちゃんの50や100匹この紅葉型ひねり潰してくれよわい。のびのびと寝てくれるよ。ああ頼むぜ。あんまり大きい声にハラハラして僕はオクラに悪い思いだったが、こう軽く言って窪地を彼らに譲った。もう早くゆっくり横になりたい思いばかりである。民家の方に歩きながら足が弾んだ。剣を鞘に収め銃を担いで大股に歩いた。どうしたわけか行く手に一頭野生馬が闇の中をポクポクと歩いていた。僕たちが近づくと長い顔を差し出して顔を僕の身体にすり寄せてくるのである。そして長い顔を寄り添うようにしてついてくる。馬も野戦場の冷たい空気に寂しいのであろうか。竹内一等兵と民家の中に入ると馬も中へ入ってこようとした。僕は竹内一等兵に銃を頼んで馬の鼻面を撫でて寂しいかと言った。馬はブルブルと縦髪を震わせて長い顔をうなだれた。かつて馬など触れたこともなかったのだが、なんとなくこの物も言わぬ動物の心情もしみじみと分かる思いである。我慢しろ我慢しろ、ここは戦場だ。僕は馬の靴輪を取って家の入り口のところの木につないでやった。鼻面を撫でてやると馬は顔をすり寄せる。 僕の胸は熱かった。家の中へ入ると兵隊の一息れでもうとするほどで、汗と皮膚と油の匂いが立ち込めていた。よく眠っている兵士を踏みつけないようにと心を配って、オクラの取ってくれた部屋の片隅に行くと、竹内一等兵はあぐらをかいて待っていた。馬は哀れですね。彼は感慨深そうに言った。やれやれと藁の上に座ると、タバコはいかがですかと雑納の中から油紙に包んだバットを取り出して僕に勧めた。じゃあ一本もらって、もうこれも残り少なくなったマッチを吸って火をつけた。竹内一等兵の狐のような顔が照らし出され、街灯をかぶり天幕をかぶって眠っている兵隊が浮かび出た。いびきと歯ぎしりと寝息が部屋の中に流れている。冷たい湿気がスーッと足元から流れてくる。今夜は冷えますよ。僕は街灯を引っかぶり、さあ寝ましょうかと身体を縮めて横になった。はあ、竹内一等兵はこう言ってしばらくあぐらをかいたまま座っていたが、私の話を聞いていただけますかと思い余ったように言った。どうぞ。彼の素朴な様子に訴えて僕は答えた。実は彼も横になりながら小さな声で言った。昼間位牌を人質に入り乳する話が出ましたが、そこで彼は口ごもり、大きくバットを吸ってしばらく沈黙した。苦悩の一等兵、僕はバットを吸って彼の話を待っていた。どんな話が出るのか興味あったので、向こう回りとかくトロトロと仕掛けてくる。あのスモギジュウスケですが、竹内一等兵はこう言って言葉を探すようにまたちょっと黙ったが小さな声で続けた。スモギは私の借家にいる漁師でして、どうも戦場で妙な話のようでございますが、家賃を5つも貯めているのでございますよ。だからというわけでもないんでしょうが、まあご恩返しそんなつもりでもないんでしょうが、ご承知のように戦場に来てまで私のことを若旦那若旦那といろいろ世話を得てくれるので、どうも他の戦友の手前困っているようなわけで、いつか夜行軍の時にスモギがいなければ私は落語して廃山兵にやられていたかもしれぬこともございましたが、そしてまた考え込むように話をやめたが、あれは貧乏な漁師でして、でもちょっと人が良すぎるくらいで、それに真面目一方という人物ですが、なんせそれがたたって貧乏で、一般に南の方は嫁を取るのが早いのですが、未だに一人身で76になる母じゃと二人暮らしでございます。そのスモギがお昼話した私のところへ位牌を持ってきたのでございますよと言って口をつぐんだ。誰かが、おお、お前生きていたのかと大きな声で寝言を言ったからである。なるほど、僕は相づちを打った。夜寒がしんしんと身に染み出した。最初この竹内一等兵の突弁口下手は迷惑な話だったが、かすかに聞くと銃声と陰陰たる方声を背景に聞いていると、眠気もいつの間にか薄れてしまって、晩秋の戦場の夜寒が軍歌を通してつま先をチクチクと刺すように僕の感情をそそり出した。私は断ったのですが、こちらも商売でございますから。が、あれは母じゃん病気だからと珍しく粘るものですから、それに家賃をあれだけ貯めてあの律儀な男が私のところへやってきたのでございますから、それはまあよくよくのことだろうと、とうとう私は20円貸してやったんでございます。後でしまったとは思いましたが、まああの男は酒も飲まず悪遊びもせず、いつまでも貧乏なのはまあ解消はないというんでございましょう。彼は新しいバットを取り出しマッチを吸って、いかがでと僕に勧めた。どうも彼の手で火をつけてもらいながら、僕は彼の顔を見た。緊張した表情だった。刻々と息を飲んで自分の思いをさらけ出すような調子で彼は続けた。ところが4月後、私はそのスモギ家の位牌を流してしまいました。私のやり方は無茶だったのでした。翌期日の翌日、つまり私どもでは期日が過ぎても1日だけは流さずに置くのですが、その日私はつまらぬことから女房と喧嘩して腹立ち紛れに蔵に入ったところが目についたのはスモギの位牌でございます。私はムカッパラであの男の位牌を流してしまったのでございます。流すといっても位牌のことですから流しようもありません。私はそれを丁寧にかまどで焼いてしまったんでございます。そう言って彼はため息をついた。空想の一生、竹内一等が黙り込んだ。僕は次のような場面を空想した。ヤギが身に染みて寝そびれてしまったようである。海の夜はブルーブラックのインキのように深い色をして、中風の風がザザザザッと海岸の松を鳴らしている。スモギジュースから小石のゴロゴロとした道を汗ばんで歩いていた。お袋の病気も良くなったし、剣道回収の臨時交付になって得た賃金はしっかりと金を手に握られている。彼は半分恐れ半分は喜びに胸を膨らませて歩いているのである。ご先祖から代々のお位牌が自分の手に自分の家の仏壇に帰ってくる日なのだ。しかし利子を納めるべき期日はもう一日経っている。彼は心の中で、いや若旦那ことだ、決してそんな非道なことはなさるまいと自分を安心させるが、また一方で商売は商売とも思う。足が速くなる。それにしても彼は思い出す。病気の袋が先生のおかげで良くなって床を払って起き出した朝、いつものように今日様を拝み、暗い家の中のすすけた古い仏壇に音を身を上げて拝もうとして、あっと叫び網を繕っていたジュースケを睨んだ時のこと。ジュースケはかくあるべきことを思い、網を繕いながらお袋の一挙一動に目を、悲しい恐れの目を注いだのである。がお袋は何も言わなかった。そして黙って七輪に火を起こし始めた。パタパタと叩く。破れ渋内輪にも力がない。これは病後のせいだけではさらさらないのだ。ジュースケはそっと海岸へ抜け出した。今はその重苦しい気持ちから解放されようとしている。ここまでよろしく。ごきげんよう。